増田アンナのほろ酔いのひととき。皆さんこんにちは、増田アンナです。この番組は私とお酒を飲んでいるようなまったりとした時間を過ごしていただく番組です。はい、お久しぶりです。今日はですね、雨降ってるんですよね。久しぶりに結構な雨で、本当にああ嫌だなと思いながら来たんですけど、私なぜか仕事の時に関しては、仕事というかロケの時に関しては死ぬほど晴れ女なんです。もうカンカン照りみたいな、そこまで晴れられると逆にきついってぐらい晴れちゃうタイプで、で今日は例えばプライベートでお出かけするとか仕事までの移動時間が長いとかっていう時に限って雨を降らしてしまうっていうね、本当に嬉しいのか嬉しくないのかわからないっていう、はい、雨女と晴れ女がすごい入り混じってます。いますよね、周りにも。私の友達でめちゃくちゃ仲いい子と、その子と遊ぶ時だけもう絶対に晴れるとか、いるんですけど、羨ましいなと思います。はい、もうね、季節的にも秋に差し掛かってくる時期なので、皆さん体調にもお気をつけください。私は前回の放送で多分鼻がすごい詰まっててちょうど咳でやられてた時期かなだったんで、すごい鼻声でラジオ配信したなーっていう記憶が残ってるんですけど、今回はねもう大復活しましたので、安心してお楽しみください。はい、ということでこの番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイト右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしてます。それでは増田アンナのほろ酔いのひととき、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アンナのほろ酔いお便り。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、皆さん今回もお便りありがとうございます。早速お答えしていきたいと思います。まず一つ目のお便りはラジオネーム秀明さん。こんにちは、はじめまして。はじめまして。気になったのですが、関西弁の時もありますが、普段のトークは共通語過去東京弁標準語ってことですかね、何ですか。めっちゃ自然ですね。普段の喋りも関西イントネーションかと思ってました。関西弁は必要な時や地元の友達や関西圏の人と喋る時に出る感じですか。これはですね、よく言われるんですけど、私普段すごい関西弁なんですよ。もう素が関西弁というか、標準語に変えてるわけじゃなくて、コテコテな方、コテコテまではいかないか、でも関西弁で話してるんですけど、友達とか。でもなぜか標準語になるときは敬語のときだったりとか、あとなんだろう、なんか関西弁を話してって言われると逆に標準語になったりとか、なんかあんまり意識はしてないんですけど、基本なんか台本を見て進行するときとか、あと敬語で話してるときは標準語になりがちです。でも普段はコテコテです。はい、なのでね、私の配信とかお家とかでたまにやってるんですけど、そういう時はリラックスしてるんで、ほぼほぼ関西弁で話してるんじゃないかなって思います。なのでまた私が配信してる時ぜひ見に来てください。はい、ということでラジオネーム秀明さん、ありがとうございました。お次のお便り行きたいと思います。ラジオネームバジランギおじさん。アンナ姫スタッフさん、こんばんは。こんばんは。もう9月になりました。しかしまだまだ暑いです。それでも秋のお楽しみの話、僕の話で恐縮ですが、9月は3回ライブ見に行きます。バンド名を言ってもわかるわけないので割愛しますが、とても楽しみです。アンナ姫も何かライブを最近見たか、これから行く 予定はありますか？秋はアンナ姫のお誕生日会を最大の楽しみに頑張っていこうと思います。ではお体にお気をつけて僕らを癒してください。ありがとう。いやーすごい、ライブ3回ってなかなかじゃないですか。いいなー、ロックのライブに行くのかな。私はね、近々でライブの予定はないんですけど、私が一番好きな歌手バウンディさんのライブはね、毎年必ず行ってて、でここ最近はなかなか仕事と予定が被っちゃったりとかで行けなかったんですけど、今ライブの抽選に応募してます。それにもし当選すれば来年かな、来年の春ぐらいにライブに行けるので、もう毎日祈って抽選結果までドキドキしてます。はい、皆さんぜひバウンディさんめっちゃいい曲なんで、みんなも聴いてみてください。バシランゲさんも、ライブ3回楽しんできてね。はい、ということで、あとそうだ、来月は私のお誕生日会があるので、また皆さん SNS とかチェックしてぜひ来てもらえると嬉しいです。はい、ということでバシランゲおじさんありがとうございました。お次行きたいと思います。ラジオネーム首根っこさん、アンナさんが愛してやまない好きな食べ物は、それとアンナさんがもらって一番嬉しかったプレゼントは。はい、私が愛してやまない好きな食べ物はもう一つあります。いっぱいあるんですけど、もうその中でもズバ抜けて好きな食べ物がカニです。もう大好き、もうなんであんなに美味しいのかって思うぐらい、本当に小さい時からカニが大好きで、去年とかは、去年今年かな、あれは私が一人で福井県にカニを食べに行きましたってぐらい大好きです。あと一番もらって一番嬉しかったプレゼントは、なんだろう。いや、もちろんいっぱいいろんな嬉しかったことはたくさんあるんですけど、これっていうよりかは、私のことを知ってくれてて、アンナちゃんこういうの喜びそうだなとか、こういうの使ってそうだなって考えてくれたプレゼントは嬉しいですね。あとはまあ、これを食べてほしいと思ってとか、なんか私にまつるアンナちゃんこういうの持ってたからこれあげたら喜ぶかなと思ってとか、そうやってなんか考えてくれたっていう、その肯定が嬉しいので、やっぱ、その時間を私に、時間を割いて私のことを考えて決めてくれたものは、一番嬉しいです。はい。ということで、首根っこさん、ありがとうございました。お次行きたいと思います。ラジオネーム、ハットさん。アンナさん、はじめまして。いつも楽しく聞いてます。はじめまして。アンナさんは自分の部屋でこだわりとかありますか？おすすめとかあったら教えてください。試したいと思います。いやー、これ、私、今このお便りを読んで思ったんですけど、自分のお部屋のことをあんまり話すことがなくて、こだわりはね、ちょこちょこあるんですよ。なので、次のランキングで発表していこうかな。はい。そうですね、次のランキングかな。でもお引越しとかするときに、グッズとかじゃなくて、部屋としてのこだわりで言うと、収納が多いお部屋しか住めないです。もう、半端ない量の服があるので、とりあえず収納が一番大事。はい。あとは、駅から近いと嬉しいなっていうこだわりはあります。はい。家具とかね、お部屋の中のこだわりは次のランキングで発表したいと思いますので、ぜひ聞いていってください。はい、ということで、ラジオネームハントさんありがとうございました。はい、以上、マスダアンナのお便りのコーナーでした。ありがとうございました。アンナの今月のおすすめ紹介。このコーナーは私が毎月のおすすめやランキングを発表していくコーナーです。今回ですわ。何語？今回はですわ。待って。話せない。今回は、 さっきのねお便りでも、聞いてくださったんですけど、私あんまり自分のお部屋の話をすることがなかったなと思ったので、今回は私のお部屋のこだわり3選を発表したいと思います。はい、まず私のお部屋のこだわり一つ目は床です。この床はですね、大体のお家ってまあ普通にフローリング引いてあることがほとんどじゃないですか。私の場合はそのフローリングの自体を変えたくて、床にフロアマットっていうちょっと賃貸とかでも引けるマットがあるんですよ。それを引くと、その元々家のなんか床がグレーだったみたいな、大理石調っぽくできたりとか、フローリングの期間がなくなるんですよ。だからそれを引くだけでもうお部屋が一気に垢抜けるっていうか、すごいおしゃれな空間になるので、フロアマットは絶対に引きますね。私のお家に引いてるのはちょっと濃いめのグレーの、石っぽい素材に見えるフロアマットを引いてます。あとはペットもいるから、やっぱ床の爪の跡とかも残りにくいために、その予防としても引いてるんですけど、これはですね本当に一気に垢抜けるのでおすすめです。はい、じゃあお次行きたいと思います。お次のお部屋のこだわりは匂いです。普段もね香水大好きっていう話をしたりとか、匂い系大好きなんですよ。アロマを焚いてみたりとか、キャンドルやってみたりとか、そういうのをねちょこちょこアロマキャンドルをいろんな場所に置いたりとか、あとはルームフレグランスっていうのがあって、まあお部屋に振るといい匂いになるよっていう、お部屋用の香水みたいなものがあるんですけど、それをスポットによって匂いを変えたくて、例えばリビングだったらこの匂い、でも廊下はこの匂いとか、寝室はこの匂いっていうのを全部部屋によって匂いを分けてます。なんかそうすることで、寝室に行ったらなんかこの匂いを嗅いだら寝るモードに頭が切り替わるとか、リビングにいたらすごいリラックスというかスッキリする感じの匂いにするとか、そうやってなんか気分転換にもなるので、すごくその気分転換がいいなと思ってからはいろいろ匂いを変えるようになりました。はい、なので私の2つ目のこだわりは匂いでした。それではお次、最後のこだわりは、グリーンです。グリーン大事ですよね。観葉植物、まあグリーンっていうと観葉植物とか、まあフェイクグリーンっていう観葉植物、本物じゃないけどリアルに見える飾りのグリーンとかも結構すごいねクオリティ高いやついっぱい売ってて、そういうグリーンをお家に置くだけで、これもですね本当に一気に垢抜けるし、風水的にもいいっていうのを聞いて、なんかよりお部屋もパッと垢抜けて風水的にも良くなって、おしゃれ感がね一気にグッと増すから、もういいこと尽くしなんですよ。なのでグリーンを一つ置くだけで、ちょっと大きめの観葉植物、もうおしゃれな部屋になります、どんな部屋でも。なのでまだね置いてないよって方は、お試しでちっちゃいやつとかでも置いてみると気分も上がるので、ぜひ皆さん試してみてください。はい、そんな感じで、床おしゃれに、フロアマットを引いてみて、グリーンを置いて、エリアごとに違う匂いがするっていうようなお部屋が私のお部屋になります。他にもねいろんなこだわりあるので、また、次回だったりとか今後のねラジオでお話できたらなと思います。はい、ということで私のお部屋のこだわり3選でした。増田アンナのほろ酔いのひととき、そろそろエンディングのお時間になりました。いや、今回はね、 今月のおすすめ紹介でお部屋のことをお話ししたんですけど、話してるうちにめちゃくちゃなんか自分の家のこだわりもっとあるなってすごい思いました。なんかお家にこういうの置いてるなとか、これを置いてておしゃれになったなとか、こだわりっていうのは本当に詰め込まれているお部屋なので、またねどっかで話したいなと思ってました。はい、あとはですね、最後に、告知をさせてください。はい、来月の10月18日こちら1年に1回の大イベント、私の生誕祭があります。はい、今年もやってきました、この時期が。はい、まだね、詳細はこのラジオ、もうね、このラジオが放送されてる頃には SNS でお知らせはしてると思うんですけど、毎月ね、もう私がもう0から100までこだわり抜いた生誕祭をやってるんですよ。前回ちなみに去年の生誕祭とかは、スナックアンナって言って、私がね、バーみたいなところで、おつまみをみんなに作って、で、みんなとお酒を飲みながらゲームしたり、お話ししたりっていう、本当に本当に楽しいイベントをやりました。もう、こだわりすぎてね、もう寝れないぐらい前日準備かかったんで、今回はね、しっかり寝れるような、万全な、体調的にも万全な状態で、全力で楽しめるイベントを何かやりたいなと思ってます。今、本当にどうしようかなってちょうど考えてる時期なので、皆さん楽しみにしててください。そして必ず会いに来てください。はい。ということで、また他にも、お知らせなどは SNS で告知しているので、ぜひチェックしてください。はい。ということで、それでは増田アンナのほろ酔いのひととき、今日はここまでです。ここまでのお相手は、もう来月生誕祭っていうことで1年が早いなぁと実感している増田アンナがお届けしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。